いたたたた。君が食べてるの。寒さで縮み上がった僕の芋虫だよ。大人の学校第136回。ハヤト、砂の粒、赤なめの思い出に残るプレゼントの回です。このポッドキャストは30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、peepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
はい、全国の中高生、中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るラジオ大人の学校始まりました。
うん、
はい
はい
はい。私ビンビンになるためにいろんなことを考えてるんですけど、
うん、
結構何でもビンビンになっちゃうんですけど、やっぱり最近ね、テレビでですね、
うん、
女性の脇の裏を見てもビンビンになるのはもちろんのこと、
うん、
今日行った息子のプールでも、今日土曜日だったんですけど、女の人すげえ多かったんですよ。女のお母さん、ママさんね、ママさん、水着だと脇がすごいんですよ、みんな。でもさすがにそっちの方ばっかり見れないんで、
はい、
せっかくあんな10人ぐらいいた人たちの脇をほとんど見れずにビンビンになれなかったぞの赤なめと、
いや、
と今回中国からは、
中国からは、最近新しい口癖を、
はい、口癖、
はい、
予測変化になるような口癖です。
ちなみに私は中華マンフリーザの砂の粒でございます。
ちょっと呼び方が変わっただけだね。
そして日本からは、
最近失業保険をもらった、ハヤトです。
ああ。
本当に羨ましいです、ね、
生きていけるよいつでも、
うん、
本当にね。
まあそういうのは全然いいんですよ。
うん、
失業保険もらおうが、なんか生活保護もらおうが、
うん、
うん、死ぬよりマシなんで。
そうです、
そうですね、
はい。ということで今回は何をお話しましょうか。
今回
そうですね、
そうだそうだそうだ、何回か前ですけど、年末の過ごし方っていうことで、
はい、
クリスマスプレゼントをね、
うん、
はい、
僕赤なめ家、赤なめの実家家ではですね、
はい、
クリスマスのイブの日に、
うん、
お父さんお母さんが、
うん、
家の中のどこかに隠してくれて、
うん、
25日の朝、
うん、
早く起きてそれを探すっていうのが定番のイベントだったんです。
はあ、いいね。
はい、まあなんかそんな感じでね、そのプレゼントを渡したりとか、
うん、
プレゼントもらったりとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
なんかそんなね、これから中高生は特にプレゼントを渡したり渡されたりとかっていうのはよくあると思うんですよ。
うんうんうん。
そんな話をしていけたらなと。
なるほど。
思うんですけど。はい。
はい。
どうも、猫のしっぽ、ポッドキャストパーソナリティの猫好きです。 どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中ですあり
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
贈り物、
はい、
ギフト、
贈り物、
はい、なんかありますか。
贈り物、ギフト、プレゼント、そうですね、
はい、
プレゼント、
あ、私一個先に言っていいですか。じゃあ
どうぞ。
パッと出るやつが一個あるんですよ。
うん、
はい、
僕妻ですね、
うん、
妻と付き合って、
はい、
付き合った頃はですね、付き合い始めの頃ですね、20歳ぐらいかな、
うん、ピチピチですね、
はい、僕が20歳ぐらいですよ。
おお、は
い、
向こうが18か19ですね。
おおおおお、
うんうん、
クリスマスなのか誕生日なのか忘れましたけど、お二人もそうですけど皆さん知ってますかね、うん、ダウジングってわかりますか。
あ、針金ですか。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そう、あれみたいなやつで、同じようになんかクリスタルみたいなやつを、
うん、
手から吊るして、
うん、
それが回ったらここに何かあるみたいな、
うん、ああ、はいはいはいはい、あるね、そういうダウジング、
そうそうそうそうそう、それをプレゼントもらったんですよね、
はい、全然知らなかった
そう
それすごいな、
すげえ嬉しくてね。いや、それ特にね、付き合い始めだったんで、
うん、
まさかそんなものさ欲しいけど金出して買うもんじゃないじゃない。
うんうんうん、
それをわざわざ買ってくれたっていうことにね、感動してね。で、去年なんですよ、それをプレゼントもらったのはもう15年前とかですよね。
うんうん、
はい、
なんですけど、この間半年前に僕家の鍵をなくしまして、
うんうんうん、まさか
そのダウジングを初めて使って
家の中で、
家の中じゃないです、近くの公園なんですけど、
はいはい、
近くの最寄り駅のそばに公園があるんですけど、
はい、
そこでなんか駅のなんか出店みたいなやつがあったんですよ、夏祭りみたいなやつで、
はいはい、
そこで俺酔っ払ってね、何回か転んでたんで、
はい、
そこで落としたっていうのは分かってたんですよ。だからそこにダウジング持って行って、ダウジングやってたら、そのなんか、子供と遊んでたお父さんが、
はい、
何やってるんですかって言って声かけてきて、鍵なくしたんですよね。そう、鍵なくしたんですよねって言って、
はい、
あ、だからこうダウジングみたいなやつで探してるんですかって言われて、あ、そうなんですよって言って、全然ね、そこで、ピッて見つかったらかっこよかったんだけど、
本当だね、
うん、結局
その前にあんた転ぶほど酔ったんですか。
いや、子供がいたら芝生ではさ、酔っ払ってなくてもゴロンゴロンってするじゃない、芝生の。
ああ、そういう転がったってこと。
そうその砂の粒で敷き詰められた公園じゃなくて、
何で敷き詰められたって、
砂の粒で敷き詰められた公園じゃなくて、芝生で敷き詰められたような、その空き地なんていうの、芝生のなんか広場みたいなところだったんです。
はいはいはいはいはい、
まあまあそういうところで、はい、使ったっていうそのダウジングのねプレゼントは、まあその時はね、そういう使いもしないものだけど、やっぱ嬉しかったのと、今時を経て使えたっていうのはね、
ああ、なるほど。
まあ、見つからなかったですけど。
それはなんかスペシャルな感じがしますね。
そうですよね。
ですね。
はい。
それはいい話だな。それに太刀打ちできる話は持ってないな。
そこまでストーリー立ててあるプレゼントの話が全くない。
ちょっと待ってください。
すごいな。
やばいじゃん。
これ今回すごいやばい回な気がするな。
いい話だな。今
あじゃあはい。
いやあるよあるよ絶対。すごく頑張ろう頑張ろう。
あじゃあ、うん、はい。赤なめですけど。
はい。
はい。
僕がプレゼントしたかったわけじゃないんですけど。
はい、まだもう一つ出んの話、はい、
まだあるんですぜひぜひ全部よく、まあ
ね、
よく出る
ね。わががの人ですからね。
ひどすぎる
からどんどん行きたい人だからね。
いやこれはこれはでもわががじゃないですよ。僕はそれに協力はしたが協力はしたくなかったがしたっていうだけです、まあ、私高校生の頃の話です。
はい、
高校生の頃弓道部っていうね男女一緒の、
うん、
何だろう、うん、男女女子の方が多いぐらいの部活だったんですよ、
はいはい、
はい、でその弓道部の中で、
うん、
その男子と女子付き合ってる人がいたんですよ。
はい、
はいはい、
いやらしいな、
うん、そうです
ね、いや本当やらしいですね、
はい、
あ
でね、
本当にやらしいな。
その、何なんだろうな、その男がですね、
うん、
その彼女と、
うん、
それ以外の弓道部の女子たちに、
うん、
プレゼントを送りたいっていう話をしだしたんですよ。
なんで？
なんで？
彼女だけじゃなくて、
うん、知らない。
全員にってこと？
いやよくわかんないです。彼女だけでもいいと思うんですけどね、
うん、女性という女性に送りたいと。
まあそういうやついるじゃないですか。
います。まあいるかいるかな。
頭撫でちゃう系の男性ですよ。
ああなるほどね。
ああ
ちなみに砂の粒さんも隼人もそんな頭撫でたりとかします？
いやしないですね。
頭撫でることは
気がするよね。
それは女の子全般にってこと？
なんかそうそうそう付き合ってない女子に
頭ポンポンって。それはしないかな。さすがに、
まあ、それをよくしてた人は知ってるけど。
あ知ってるし、その人にこのラジオ久しぶりに会ったらこういうラジオやってますよって言っちゃいそうだな俺。それぐらい、まあ、はい、お世話になった人いますよね。頭ポンポンする男子。まあそういうそういう部、ね、同じ部活の男子が
、はい、
女子たちというかその付き合ってる女の子に対してのプレゼントなのかな、よくわかんないんですけど、プレゼントしたいと、
はい、
で協力してくれないかみたいなことがあったんですよ。
は
い、
何やりたいかって言ったらですね、
はい、
私たち弓道部の男子は、
う
ん、一応なんか一人一人楽器をやったりとかしてたんでしょう。
なんで
スタジオに入って、
うん、
一曲
ああ
その弓道部男子で合わせて、
ああ
その弓道部女子たちを呼んで見せたいと。
はあ、それ初めて聞いたその話。
嘘だろ、
聞いたことない。
初めて聞いたそれ。
言ったことあるよ絶対。
知らない知らない、すげえ話だそれ。
何今まで隠してたんですか。
隠してないよ。
いっぱい話があったでしょ。
いや
とっておきじゃんそれ。
とっておきじゃないでしょ。もうこ本当ね、
何それすごいな。
いやすごいでしょ、
うん、
そんな人
もいるんだ。で何それで入って、
いやそれで
A 子ちゃんにはこの曲みたいな感じで。
いやまさか高校1年か2年の時なんで、
うん、
そんな みんな何曲もできるもんでもないし、
うん、
やっぱり一緒にバンドをやってるわけじゃないので、
うんうん、
とりあえずこれを覚えてきてみたいな感じになって、
うん、
まあまあどの曲やるっていう相談があったのかもしれないです、
はあ、
うん、
結果、
はあ、
ルナシーのトゥルーブルーを
本当初めて聞いた。
嘘でしょ。
いや、ほんとほんと。
それ、
それを録音して
隠してたね。
隠してはないよ。
だって、20年ぐらい前の話でしょ、もうそれ。
そうだよ。そうだよ、そうだ。
録音して、テープに録音して。
じゃない、じゃない。
あの、生演奏？
僕たちが知ってるスタジオに、
呼んだの？
呼んで。
おぉ、すっげえ。
で、スタジオの部屋開けたら、僕たちがトゥルーブルーを。
それ絶対今まで黙ってたでしょ。
黙ってないでしょ。
そんな話もし聞いたら絶対覚えてるよ。
いや、知ってる話。
すげえな、それ。
そういう。
だってそれ、ちょっと待って、それさ、
はい、
バンドメンバーだけで、まあ、少なくとも4人はいるよね。
いや、僕、部活の男子は5人いたんで、
5
人でやりましたよ。
そこにお客さんとして女の子は何人ぐらい入ってくるの？
多分7人とか。
ぎゅうぎゅうじゃん。
そうなんですよ。もちろん僕はその同じ部員の女性と付き合ったりとかしてない時です。
ああ、
なるほど。
はい。
僕もそれはすげえ。
本当に言い訳じゃないですけど、やりたくなかったですよ。
いや、本当？それは。
いや、半分は、やってなんかモテるかもしれないなと思いました。
ああ、思う思う。思う思う。
思ったけど、
この年だったらね。
思ったけど、でも、絶対やってやばいっていうことの方が分かってるじゃないですか。やる方のリスクが高いのは分かってるじゃないですか。
いや、その時分かんないよ。俺も多分、その場にいたら、俺もノリノリでやってると思う、多分。やるよ、多分。かっこいいと思い込むよ、絶対。
思い込みますかね。
すごいな。
でも、その頃はルナシーの曲はやりたいと思ってないですよ。ルナシーかっこよくないなと思ってましたから。だけどそこはクールにギターを弾けばいいなと思ったんです。やっちゃったんですよね。
それその話すごいじゃん。
すごくない？
すごいね。
マジでもう
初めて聞いたよ。本当に
自分から何かエピソードをする気にならない。
ちょっと
俺プレゼントについてもう話すことなくなっちゃうよね。
あ、ないよ。
いや、あるでしょ。
いや、本当にあのね、すごい人並みなプレゼントしか、
あ、本当だよ。自分のプレゼントが全部ちっぽけに思えてくる。
じゃあ、
本当に、まずいよね。
このプレゼントっていう企画、提案してくれたのは、スラツブさんなんですよね。
ああ、そうなんですけど、そんな話持ってるとは思わない
から。だから一応、あれですよ、あの、頭で考えたときに、あ、この2つが話せるかなと思って、
あ、女の子たちは弓を持って入ってきたんですか、スタジオの中に。
いや、覚えてないけど、それで結果どうなったのかっていうと、
はい、
どうなったんでしょうね、全然覚えてない。
何、拍手は起こるよね、やっぱり。
まあ拍手は起こったんでしょうけど、いや、その後ね、その後ね、あの、そのか彼氏と彼女いるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ2人は多分一緒に帰ったんですけど、彼氏以外の4人で僕も含めてね、帰ったんですよ。なんか結局なんかその彼氏が彼女と燃え上がるために俺はやっただけだよねっていう風になって、なんか
だんだんとね、そうやって社会を知っていくよね。
なんか嫌な感じになった。それを覚えてます。だからそういうの企画するのはやめた方がいいよなと思いました。
まあそういうプレゼントはやばいってことですね。
そういうプレゼント
、人を巻き込みすぎだよね。
いや、それはさ、あの、お前ら1年記念だろうって言って、周りのメンバーがやるんだったらいいでしょうけど、当事者の彼氏も、やるのもね、その周り
の。その当事者の彼氏は、ちなみにパートは何ですか？
ベースだったっけ？
あ、ベースなんだ。
あ、ボーカルとかじゃない。
そこはボーカルじゃないんだ。
ボーカルは一世っていう人がやってたんだ
よ。本名出すんじゃねえよ。
本名って言わなかったらだってそれハンドルネームみたいな名前だから言った
んだ。完全に今のタイミングの感じは本名じゃん。も
いや今の名前はだってハンドルネームみたいじゃん。
ああ西田一世ね。
そうそうそうそうそう、だから出したんだよ。首謀者のその彼氏の名前は出せないよそりゃ。
ああそうだね。
ああ
そうかそうかそうだね。うんでもその一回こっきりのバンドでボーカルを担当したんだっていうイメージがすごい。
イッセは高校のバンドでなんかボーカルやってたよ。
ギターじゃなかったかね。
いやなんか他のいろんなバンドでボーカルやってた。
ああそうなんだ、
うん、
ああそっか、
まあ、そういうこと
は、ね、壊れそうなほど狂いそうなほどですよね。
そうですそうです。あのギターのねリフを思い出そうとするんですけどちょっと思い出せないですね。
俺あの歌さ、
はい、
中3かな、中3の時に、
はい、
まあ、なんかルナシーを初めて知って、はい、
うんうん、
でさあの時はラルクとか、
はい、
ルナシーとか、
はい、
なんか聞くでしょ、
うん、
で、
うん、
中3でそのなんか勉強中かなんか聞いてたんだ、
はいはい、
自分の部屋で、
はい、
で、
うん、
でその時ヘッドバンキングっていうのをさ、
はいはい、
あのなんとなく理解し始めた頃で、
中学生で、
中学生でなんかそのルナシンのとかのライブに行く人たちはこうやって頭を振ってるよなっていうの、
それミュージックステーションとかで見てるから、
そうそうそうそう、うん、テレビで見てね、
あ
ポップザルとかで見てるからね、
そうそう、で、うん、で勉強し机でやってたのよ、
うん、
ヘッドバンキングそれをなんか母親に見られたことをすげえ覚えてる。何してんのみたいな。
イヤホンつけてたの？
いや普通にあのコンポですよ、コンポが流して、
コンポね、
コンポが
その時の曲がトゥルーブルーだった。
でもあのさ、スノースブさんのヘッドバンキングはあの上下に振るやつとなんか頭を横に振るやつあるじゃないですか。
ああはいはい。
髪を振り乱しながらね。どっち？
それっす。いやなんかよくまだ分かってなかったから、
あの、
まあ、椅子に座って、
うん、
あのなんていうの、両手を頭の後ろに組んで。
頭後ろに？
頭の後ろに両手を組んで、
はい、
こう前後に振ってたんだよ。
ちょっとなんか腹筋みたいな感じですか。
ちょっと似てる。
どうやって、
わからないじゃん最初は。
だけど お母さん
シュートの受け身とかも最初はわかんないじゃん、どうやったらいいか。
お母さんも本当何やってんだかわかんない。
わかんなかっただろうね。
だからテレビで見たやつとも違うしなって。
そうだよね。それがね、
それも
ブルーブルーの思い出だね。
ヘッドバンキングをなんか初めてのオナニーみたいに言う。
やれちゃったっていう。
やり方が分かんなかったからね。
しかしその話はすごいな。
え、ちょっとじゃあ俺、ね、あの二人が
音源残ってない。
残ってないよ多分。もしかしたら
それエンディングテーマにする
その できればそのみんなが入ってくるところらへんから聞きたい、どういう反応だったのかと。
聞きたい、
入っていいのみたいな。入ってい
いの。じゃあそれさ、ちょっといい？いい？
何が？
あのさ、
あ、何？まだあんの？
いやいや、首謀者のね、その、
うん、
彼氏も、
うん、
いやもちろんのこと、彼女も、
うん、
もちろん彼女も知ってるからそこに来てんでしょ。
うんうん、
そうだね。
一緒についてきた女たちも被害者だろうと思うんだよ。
ああそうだよね。
ひどいよねその彼
演奏してる君たちもね。
俺らもそうだけど彼氏と彼女すごいよな。
そうだね。
よく
そんな夜当たり上手だね。
夜当たり上手なのか。まあね、
人をね巻き込んでいけるんだね。
ね、二人が結婚すりゃよかったのにな。
あ、本当だよね。そしたら一世風靡できたかもしれないね。
そうそう、一世だけにね。一世じゃないんだけど。一世じゃない。ちなみにその彼氏は、
うん、
結婚したらしくて、
うん、
僕は結婚式呼ばれてないんですけどね。
お、
え、バンでやったのにね。
そうなんだ
ね、私も知ってるあの人だよね、きっと。
そう、
うん、彼女が誰だかちょっと想像がつかないな。
彼女ってもともといた、
そうそのもともとの
お茶の水博士ですよ。
ああ、すげえな。
そうまあその話はね。え、じゃあ二人がプレゼントの話で出ないっていうんでちょっと聞きますけど。
はい、
じゃあね、例えば、
うん、
2人が初めて女の子にあげたプレゼント、
うん、
それぞれ教えてください。
いいね、はい、ちょっと
待ってな。それだったらね、そうだね、
うん、ちゃんと包み隠さず教えてください。
いや本当にもうすごく普通だけど、
あ、はいはい、
高校1年生の時に、
はい、
こう付き合った女の子に、
はい、
指輪を買ったペアリング。
え？
ああ。
いや本当すごい安いやつ。本当になんか丸いとかで。
じゃあ丸いでペアリングなんて買うのなんて俺18、9ぐらいだよ。
いやでもそれ多分いいやつでしょ。多分16歳とかだから。
16歳で丸い。
本当にあの新しい方の丸い、うん、
バット缶ね。
違う新しい方、新缶、
新缶の方。
バット缶じゃないの。
いや新缶の方、なんかちょっと入り口おしゃれな方。
そうそうそう、
カフェがあるとこだよね、入り口に。
そう、うん、なんかクレープ屋さんとか。
セブンの向かいの入り口でしょ。
そう、
あれ新缶なのか。
あれ新缶でしょ。
旧缶は何。
そう
旧缶がバットなの。
そうでしょ。
あ、そうなんだ。
あっちが昔丸いだったから。
ああ、二人とも柏市民だからね。
俺もそこで初めてのプレゼント買った。
あ、そうなんですか。
そう。
俺もこう
本当にでも、もう入り口入って、
はいはい、
なんかもう本当にすぐにあるような、なんかこう、
はいはいはい、
なんか本当になんか雑貨みたいに並んじゃってるぐらい、はいはい、なんかすごいシンプルな、本当にもう、1個1000円、2000円とかで買えちゃうようなレベルだったと思う。
うん。
う
ん
う
ん、
すげえ、みんな考えることじゃあ同じなんだ。
まあ大体
俺も16の時に丸いの新刊の入ってすぐのところで
なんか
ブレスレット買って彼女でもない子にあげたよ。
彼女でもない子にあげたんだ。
好きだった子にあげた。
砂粒さんすごいですよね。
いやそれの結果はどうなんですか。そのそういうプレゼント効果っていうのはどうなんですかね。
いやそれは好感度はその子の誕生日だったんだよ。なんか
よく付き合ってもない子にあげるよね。
いやなんだろうね。
だってその頃は一回も彼女いたことないんでしょ。
ないない。
すごいよね。
うん、頭おかしかったんだよ。
オナニーしかしたことない男の子か。
オナニーがしたことあるんだろ。オナニーしたことあるだろ。
オナニー以外したことないでしょ。
ああ、オナニー以外したことないね。
そう。手も繋いだことないような男の子が、16歳
で。そうだよ。
同じ。プレゼント買うっていう。
同じ丸越のバイト先の女の子に。
あ、そうなんだ。
違うわ。
違う。
違うわ。バイトする前だから。
ああ、そう。で、ちなみに、二人ともいくらぐらいなんですか、それ。1000円ぐらい。
まあ、
まあ、
2つで数千円だったと思う。
ああ、
うん、5000円とか無理でしょ。
無理だよ
ね。出ないよね。
バイトもしてない頃だもんね。
うん。
バイトはしてたんかな、あの時は。
あ、そう。あ、バイトしてた。
あ、バイトしてたと思うよ。
うん。
写真屋。
写真屋、あ、
写真屋なんて今もうないもんな。
砂の粒は写真屋でバイトしてて、なんか現像のなんか、
そうそう、
ノウハウを
現像のノウハウ俺あるからね
っていうんですね。そういえば
現像しまくった
よ。何を現像しまくった。
なんかみんなから現像できるよ俺っつって、焼き増し、焼き増ししまくったわけだ。
あ、そういうのただでやってくれてたってこと。
ただでやった。あ、そうそう
そう、そうなんだ。
うん、
え、俺頼んだことあるかな。
あ、全然あると思うよ。
いや、ない
よ。みんな持ってきたよ、あの時。
いや、ないよ。だから俺、カメラも持ってなかったの。
でも、あれだよ、はい、使い捨てカメラでいいんだよ。
いや、そうだけど、使い捨てカメラ高いじゃない
。使い捨て、あ、そうかな。でも、
800円ぐらいしなかった。
まあ、1000円ぐらいはしたね。でも
したかもしれないね。
そうだよ、だから現像はあれでしょ、砂粒さんに現像持ってくるやつはなんか変な撮影したやつを持ってきたりとかしたんじゃない。
そういう人もいたかな。でも普通になんか文化祭の写真とか、焼き増ししたと思うよ。
ちなみに、
はい、
二人が過去一番高いプレゼント、
ああ、
もう本当に何でもいいよ、何でもいい。その、
なんだ、
一番高い、
クリスマスとか誕生日とか関係なくて、人にあげたものっていうか、で、
ああ、
何でもいい。
どうだろう。旅行家だ。
はあ、旅行の代金を、あ、だからチケットとか全部取ってっていうみたいな。
あ、なんかクリスマスで、あ、違う、クリスマス誕生日か、誕生日で、ホテルの部屋とケーキを買った。
いくつぐらいの時に。
20歳ぐらいの時。
はあ、
20歳前後の時の、長く付き合ってた彼女に。
あ、それ20歳前後、今31歳の隼人が20歳前後の時が一番そこにお金かけてたってこと。
そうだね。
え、ちなみにそのホテルと、
うん、
ケーキ
と、とケーキでもそんなでもないけどね。
そうだよね、だって一泊だけでしょ。
うん、そうそうそうそう、だから割といい部屋を取ってみたいな。
え、そ、なんかスイートルームとは言わないんだろうけど、そういう、
俺、あ、なんか、まあ、割となんか普通の部屋なのにちょっと部屋が2個あるみたいな。
へえ。ちなみに
20歳ですごいね。
すごいよね。 いくらぐらいかけたんですかそれは。
でもその部屋はでも3、4万ぐらいかな。
え、部屋だけで。
うん、まあ長く付き合ってた。
自分の20歳の財力を求められないね。
うん、
3、4万。
うん、
でケーキは、
まあ、でもケーキはでもそれこそ大きくないから3、4千円ぐらいだと思う。
ケーキってそんなすんの？
そのホテルとかで頼むから。
ああ
、
そうそうそう、そのホテルで注文しといてみたいな感じだったから。
ああ
、うん。
ちなみにそのさ、
うん、
ホテルとケーキじゃない、
やっぱりちなみに多いね。
でしょ、ほらもうさ、予測変化ない。
これ隼人の言う通りだよ。
すごい昔からそうだと思うもん。
あの、じゃあちなみに、あの、禁止月間にします。禁止月間ですよ。あの、ケーキとホテルをね、そんな、あの、普通のところで、そんな高いところ行かないじゃないですか。
まあ行かないですね。
ディズニーランドとかそういうテーマパーク的なところとか、その観光地みたいなところとか、そういうところだったの。
で、横浜。
ああ、港未来。
横浜、そうそう、港未来、港未来。はい、
夜景が見えるホテルみたいな。
そう、あのなんかそのホテルの角部屋みたいなところに行ったと思います。
へえ、すごい。二十歳でそれはマジですごい。
すごいね。
なんかあんまり物を考えられなくて、その相手が欲しいものがいつも分からなかったから。
3、4万かけたわけでしょ。
かかったと思う。
そんなことできるのかな。
二十歳でその思い切りはなかったね。
ないし、
ないない。
フリーターで多分仕事2個してたから、まあ、お金ちょっと余裕があったんだと思うんだよね当時。
ああ、そう。
うん、
まあ何にしてもすごいね。それは砂の粒さんは、
ちょっと今すっごい今考えてるんですけどいつ来るかいつ来るかと思って。それさ、だってハヤトのはプレゼントとして送ったんだもんね、うん、
そうそうそう
だよね。それ俺だって普通に2人で旅行しただけだとかって、うん、プレゼントじゃないもんね。
え、でもそれさ、うん、あの俺もそういうのを考えてみたら思うんですけど、
うん、
例えばあの結婚してるわけですが、
うん、
もうその時点で結婚したい以降の話は、
うん、
俺の給料であろうがかみさんの給料であろうがもうどっちのお金か分かんないんで、プレゼントなのか分かんないじゃないですか。じゃあそれはもうないじゃない。
そうそう、そうなっちゃうよね。
そうそうそう。で結婚する前の話を思い出してみても、
うん、
例えば旅行に行くって言った時に、
うん、
俺の金だけで行くって言ったことなんて一回もないのね多分、
うん、
そう考えると本当にその今言った 3,4 万っていうことすらもなくて、
うん、
結婚指輪とかもさ、
うん、
俺の給料で買ってんのか彼女との給料との合算で買ってんのかって、
そうそうそうそう、俺もそうなんだ。
そうだよね。
そうそうそう、結婚指輪が高いかなって考えたけど、でも俺がプレゼントしてあげたって感じがちょっと分かんないんだよね。
そうなんだよね、
うん、
そうだから結局買ったけどこれでいいみたいな、 この金額するけどみたいな感じだけど、まあ2人のもんであるからね、
うん、
婚約指輪はちなみに砂の粒さんなんか、
ああ婚約指輪あげましたね。婚約指輪はまあそうだね、
自分のお金
で。そうだね、自分のお金だね。
ちなみにこれはおいくらぐらい？
これ値段言うの？
あ、そういうのあれあれあれなの？あ、僕は言えるんですけど。
これはいくらあったかな？
あ、言えるんですけどって言っても俺覚えてないな。でも俺、あ、そう考えたら3万ぐらいしたような気がするな。
いくらあったかな。3000元ぐらいかな。
3000元。
いくらですかそれは。
5、6万
か。かける20ぐらい。
あ、
5、6万。
今そうだよね。
あ、
やっぱでも5、6万かけたわけだね。
いやでも全然すっごい安いの選んだ感じだけどね。なんか店で選んでる時を思い出すと、
うん、俺も、
うん、
あの今3万ぐらいだったなと思って、
うん、
ああ砂の粒さんにあのプレッシャーかけちゃうなと思ったけど、
うん、
全然プレッシャーじゃないですね3万じゃ。
いやそんなことないですけど、でもそうだね、それがそれかな、一番高いプレゼントにしていいんだったらそれかな。
俺もそうかもしんない、
うん、10万ぐらいのもの買ったことがあるかな。
ないね。
ないよな、
うん、10万とかないね、
うん、この3人の中で言ったら隼人の 3,4 万の ホテルプラス、
まあ旅行だよね、たかだか一泊だもんね。
たかだか一泊にそんなに金かけるんだからすごいことだよ。
ね、今考えたらすごい、確かにね。
ね。
うん。
ありえないわ。
あ
んの？
あ、でもそんな高くねえな。2000元ぐらい、2000元だから4万円か。
はい。
4万円のブレスレットを、今の妻じゃない前の彼女に買ったことがあるな。
へえ。
ああ。それは今思うと結構お金使っとるな。
そうだね。そう、ブレスレット。ブレスレットで 4,5 万ってすごいな。
ね。そうだね。それなんか、コーチじゃん。ブランドもののコーチ。
コーチってさ、
うん、
勝手なイメージだけど、
うん、
まあ、コックローチのイメージなんだけど、ゴキブリっぽいなんか名前だよね。
コーチっていう。
全然わかんない。そうか。
ちの部分がね。
そうね。
うん。
ち。
そう、ちが。まあ、盛り上がる盛り上がらんにかかわらずね、
うん、
中高生のあの人たちにはすごくいい話だったと僕は思ってるんですけど、
なんか、まあ、いいプレゼント悪いプレゼントのね、
うん、あとさ、あの結婚するためにはなんか3ヶ月分の婚約指輪をとかって言ってたり
って言ってたね、昔よく言うよね、
うんうん、全くそんなのさ、
洗脳ですよな。
洗脳でしかないし、今考えてもそんなの無理だよ。まあまあバブルの時代だったからでしょうけど、
ね。ああそうだね。
うん。まあね、そういうことも今はないのかもしれないですけど、
うん、
意外とみんなそういうプレゼントぐらいしかできてないけど、
うん、
ね、幸せな生活を送っていけるもんなのかなと思いますよね、うん、
まあでもあれですね、そのまだまだほら、うちらも30代で、
はい、
これから人生はあるわけだから、
ああそうですね、
いつかね、いつか100万200万のプレゼントを、
ね、してみたいですね、
してあげられたらいいですよね、
だからあれですね、僕が50ぐらいになった時に二十歳ぐらいの女の子を捕まえて、さらっと30万ね、のなんか、30万の指輪とか、うん、そういうブランド物の服とかね、全然価値もわかんないんだけど、とりあえず買ってあげて、まあでも、まあ30万だからね、20、30回セックスできればまあいいんじゃないかなと。
どういうことは？そういうふうに言うか、2、30回エッチできればいいですね。
そうですね。うまい落としどころですよね。すごいですね。さすが。このエッチの話って今回しましたっけ？
今回はしてないと思いますよ。
ああ、じゃあ、前の
時ですね。エッチっていう言い方については前回、
ああそうです、
はい、
はい、
うん、
じゃあそういうことで、皆さんもね、プレゼントのにまつわる話とか、
うんうん、
あとは何でしょうね、初めてのセックスの話とかそういう話があったら、
うん、
ぜひこちらの方にメールを、
PP、
はい、
PP のあのあれ、
あ、 PP のあれですよ、
あれですか、
あ、もしかしたらあのアドレスのさ、俺らの紹介の仕方がおかしいから
メール来ない
ん
だよ、
うん、
みんな送ってるけど届かない、
そうそうそうそう、戻ってきた、
帰ってきたやつね、
うん、そうそうそう、センドリターンみたいな、
なんかメーラーデーモンみたいでしょ、
そうそうそうそう、あ、猫好き
さんだ、メーラーダイヤモンでしょ、
ダイヤモン、猫好きさんだけはメールが偶然 あったんで、それ記憶してくれてるからね。
ああ、そう
だ。そうそうそう。そのメールアドレスをちゃんと、じゃあもう一回言ってください。はい。
P-E-P-E-H。
X でしょ。ちょっと。またおかしくないでしょ。
P-E-P-X29。
はい。
アットマーク、gmail.com。
もっと覚えやすい覚え方は pepex29@gmail.com です。
あ、覚えやすい覚えやすい。
はい。
あ、覚えやすいです。
はい。まで送っていただくか。
どしどしお待ちしております。
あとツイッター、
お待ちしております。
ツイッターでも、ハッシュタグの、シャープ、和音の王の大人。これも分かりにくいんでしょうね。
そうですね。
はい。
大人。大人。
大人ですね。はい。でつぶやいていただければと思いますので、よろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、じゃあまた来週。バイバイ。
バイバイ。
さよなら。
さよなら。
あばら。
さあばらって。
足元を見つめていれば、あまりにも早く。